暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わるさまざまなお仕事をしています。この時間は二戸市の職員の皆さんにさまざまな市の取り組みについてお話ししていただく暮らしのラジオをお送りいたします。聞き手は私、川口七海です。今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は医療費助成制度についてというテーマでお話をしていただきたいと思います。今日スタジオにお越しいただいたのはこの方です。それでは自己紹介お願いします。
二戸市役所子ども家庭課から参りましたメトキと申します。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。メトキさんは今回が暮らしのラジオ初出演、
ね、はい、そうです。
はい、他の番組でもラジオは来たことはない
ないです。
あ、じゃあ完全に今回がラジオ初ということで、
はい、
今ちょっと どうですかね、スタジオ入ってみて。
すごい中にいろいろなものがあって面白いなと思って、はい、
楽しんで収録していただければなと思いますので、はいはい、よろしくお願いいたします。では早速今回のテーマになっています医療費助成とはどういったものなのか教えてください。
はい、医療費助成とは対象者の方が病院で支払う医療費の一部を助成する制度です。
はい、この制度、言葉は聞いたことあるんですけれども、中身に関して、実際どうなんだろうっていうふうに思っている方いらっしゃるかと思いますので、さまざま、細かいところも聞いていければと思います。では続いてこの医療費助成の対象者は、どなたになるのでしょうか。
はい、対象者が異なる5つの事業があります。まず1つ目が子どもの医療費助成です。0歳児から高校3年生までのお子さんが対象になっています。2つ目が妊産婦の医療費助成です。妊娠5ヶ月目の月の初日から出産日の翌月の末日までの人が対象になっています。3つ目が重度心身障害者の医療費助成です。身体障害者手帳1級、身体者障害者手帳2級、特別児童扶養手当1級、障害基礎年金1級、療育手帳 A を持っている人が対象になっています。4つ目が一人親家庭の医療費助成です。配偶者のいない父または母で18歳の年度末までの児童を養育している人とその児童が対象になります。また18歳の年度末まで父母のいない児童も対象になっています。5つ目が家父の医療費助成です。18歳までのお子さんを育てた一人親の母でその後も配偶者のいない69歳までの人が対象になっています。妊産婦、重度、一人親、家父は所得制限があります。所得制限を超過する場合は対象になりませんのでご了承ください。
はい、今紹介していただいた、5つの事業、これらが対象となるんですね。はい、そして所得制限があるものも、中にはあるということなので、利用の際は注意していただきたいですね。続いてこの医療費助成の、助成内容はどのようなものになっているのでしょうか。
はい、助成範囲は健康保険が適用される医療費について計算します。検診、予防接種、分所料、差額ベッド料、食事代などの保険適用外の医療費は助成の対象外となります。 助成内容は医療費の自己負担金のうち医療機関ごとに一月外来は1500円、入院は5000円を差し引いた金額を助成します。なお、未就学児と住民税非課税世帯は医療費の自己負担分全額を助成します。
対象外になるものもあるということなので、十分ご注意ください。そしてこの医療費助成の助成方法は、どのようになっているのでしょうか。
はい、助成方法は現物給付と償還払い方式の2種類があります。現物給付とは加入している保険証と受給者証を医療機関窓口に提示し自己負担額を払う方法です。対象となっているのは18歳以下のお子さんと妊産婦の方です。2つ目が償還払いという方法です。加入している保険証、受給者証に加えて給付申請書を医療機関の窓口に提出し一部負担額を支払います。提出するのは月の初めの受診時ののみになっております。後日支払った金額が登録した口座に振り込まれます。対象になっているのは妊産婦以外の19歳以上の方です。
はい、支払い方法は2種類あるんですね。
はい、
こちらも対象が異なるようなので、支払いの際は十分にご注意ください。そして医療費助成受給者証交付の申請とあと給付までの流れについて教えてください。
はい、給付までの流れも現物給付と償還払い方式で2種類あります。まず現物給付での流れについては受給者証の交付申請をまずします。その後受給者証の交付を受け医療機関受診時に保険証と受給者証を提示します。提示をすることでその日の医療費が無料になるまたは自己負担額のみを支払って給付は終了になります。もう一種類の償還払いの方法は受給者証の交付申請をして受給者証の交付を受け医療機関で保険証と受給者証を提示し給付申請書も合わせて提出します。そして病院の受診時に一部負担金を支払っていただいて後日指定口座に助成額が振り込まれる方法になっています。
なるほど。この受給者証の、交付申請なんですけど必要な書類とかは、子ども家庭課にお問い合わせすればいいんですか。
はい、子ども家庭課の方にお問い合わせいただきまして対象になる事業によって提出していただく書類が異なりますので医療費助成の交付を希望される方は一度お問い合わせをお願いいたします。
なるほど、分かりました。この給付までの流れも、それぞれ、支払い方法によって異なるということなので、どちらに当てはまるか今一度確認していただいてから、申請など進めていただければと思います。それではまだまだお話を聞いていきたいところなんですけれどもここで番組一旦ブレイクタイムとさせていただきます。後半まずは更新手続きについてお話ししていただきますので、引き続きよろしくお願いします。
ここは暮らしの窓口779。私たちの暮らしに役立つ情報を教えてくれる場所です。ここには毎日たくさんのお悩みや疑問を抱えた皆さんが訪れています。今日はどんな相談が寄せられているのでしょうか。
すみません、税金を納付したいんですけどどんな納付方法がありますか。
主に口座振替による納付と納付書による納付の2種類があります。口座振替はインターネットまたは口座振替申込書の提出によるお申し込みが可能です。インターネットの場合は二戸市役所のホームページ内にある 二戸市ウェブ口座振替受付サービスというリンクにアクセスしていただくとお申し込みができます。口座振替申込書の提出によるお申し込みをご希望の際は、通帳、金融機関届出印、納付書を持参の上、取扱い金融機関でお申し込みください。口座振替申込書は市内金融機関のほか、二戸市役所税務課、浄法寺総合支所地域支援課、市役所各出張所にあります。納付書による納付は市役所各出張所、金融機関、コンビニエンスストアなどで行うことができます。
ペイペイなどでも納付できると聞いたのですが。
はい、スマートフォン決済アプリのペイペイ、ラインペイでも市税の納付ができます。スマートフォンに各アプリをダウンロードし、納付書のバーコードを読み取るだけで自宅でいつでも簡単に納付ができます。決済手数料は無料です。その他 QR コードがついている納付書については、地方税お支払いサイトを通じインターネットからも納付ができます。詳しい内容については二戸市役所のホームページや税務課までお気軽にお問い合わせください。
スマホでも納付できるんですね。ありがとうございます。
無事お悩みが解決したみたいですね。次はどんな方がいらっしゃるのでしょうか。ラジオをお聞きのあなたも気になることがあったら、二戸市役所までお気軽にお問い合わせください。暮らしのラジオ、今回のテーマは医療費助成制度について、本日は子ども家庭科より目時さんにお越しいただきました。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
前半のところでは、そもそも医療費助成とは、何かということについてお話ししていただきまして、改めて医療費助成とは、対象者の方が病院で支払う医療費の一部を助成する制度ということで、対象となる事業は5つあって、助成方法が2種類あるということを教えていただきました。こちらの医療費助成制度なんですけれども、更新手続きについても、教えてください。
はい、医療費助成は毎年8月に更新審査があります。所得状況等が確認できれば自動判定いたします。対象となった方に新しい受給者証を自動で送付いたします。送付先は住民票に登録してある住所に送付いたします。別途更新に手続きが必要な方には、案内と申請書などを送付いたしますので、期限までに手続きを行ってください。なお、更新手続きが必要な方には必要書類を記載した通知を郵送します。申請書と必要書類を添付し申請をお願いします。期限内に早めの更新手続きをお願いいたします。
はい、毎年8月が、更新の時期になっているんですね。できるだけ、こういったものは早めの方がいいと思いますので、ぜひぜひ余裕を持って申請していただければと思います。この、医療費助成の利用に際しての注意点などはありますか。
はい、医療費助成の受給者証は県内の医療機関で受診した際に使うことができますので、県外の医療機関を受診した際は市の窓口へ直接給付申請書の手続きが必要になります。給付申請書を記入の上、受給者証、保険証、領収書の原本をご持参の上、直接手続きをお願いいたします。また学校内または部活中の怪我は日本スポーツ振興センター等の他の保険の対象になる場合があります。その際は医療費助成対象外になりますのでご注意ください。
なるほど、そっか、県外の医療機関を受診した際は市の窓口に申請の手続きが必要になってくるんですね。そして、怪我などに対しても、その他の保険が対象になる場合があるということなので、十分ご注意いただければと思います。
それでは、何か皆さんにお願いなどはありますでしょうか。
はい、今年の令和5年8月から子どもの医療費助成について保護者の所得制限が撤廃となりました。高校生までのお子さんがいる方でまだ受給者証の交付申請をしていない場合はお早めに手続きをお願いします。また医療費助成の方で登録している氏名や住所、保険証などに変更があった場合は変更届の提出をお願いします。医療費が高額になる場合、限度額適用認定証の手続きをお願いしておりますので、手続きはお勤め先または保険証を交付している団体へご確認ください。
はい、医療費助成の所得、保護者の所得制限が撤廃となったということで、こちらの方もお早めの手続きをぜひ皆さんお願いいたします。さまざま申請などに関してのお問い合わせ先、先ほども教えていただきました子ども家庭課になるということなので、改めてこちらのお問い合わせ先を教えてください。
はい、お問い合わせ先は二戸市健康福祉部子ども家庭課医療費助成担当までお願いいたします。場所は二戸市総合福祉センターの2階になります。何か不明点等ございましたらお気軽にご相談ください。
はい、ということで、申請などの手続きは、何度も言っていますが、お早めに皆様よろしくお願いいたします。今回は医療費助成制度についてお話ししていただきました。目時さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
からのお知らせをご紹介します。追加検診についてお知らせします。まだ今年の健康診断を受けていない方に向けて追加検診を行います。日時は11月26日日曜日午前9時から常防寺文化交流センターで行い、その後午後1時から二戸市総合福祉センターで検診を行います。定員は各会場先着50人。追加検診の内容は健康診断、肺がん検診、前立腺がん検診、骨粗鬆症予防検診などです。協会健保や健康保険組合などの加入者は職場検診を受けてください。お問い合わせ先、お申し込み先は健康福祉企画課、電話番号 0195-231314、 0195-231314 です。続いてゴミの出し方についてお知らせします。ゴミを集積所に出す場合は決められた日の朝8時までにゴミ出しをお願いします。一度に出す量は指定の大きいゴミ袋3袋程度にしてください。資源ゴミを出す場合は二戸市内11カ所に設置されているリサイクルステーションを利用してください。クリーンセンターの受付時間は平日の午前9時から正午と午後1時から4時です。クリーンセンターで処理できないゴミは二戸市指定の廃棄物処理業者へ依頼してください。二戸市のホームページに二戸市指定の廃棄物処理業者を掲載しているので必ず確認をしてください。お問い合わせ先は環境推進室、電話番号 0195-231682、 0195-231682 です。おしまいに二戸市職員出前講座のお知らせです。二戸市職員出前講座は市の取り組みや暮らしに役立つ情報について市民の知りたい、聞 聞きたいにお答えする講座です。直接業務を担当している二戸市職員などがご希望のテーマの講師として出向きますので、お気軽にご利用ください。利用できるのは二戸市内に在住勤務通学している5人以上の団体です。講師料は無料ですが、会場にかかる費用はご負担ください。なお、業務の都合で開催日時の都合に添えない場合があります。講座メニューについては公民連携推進課へご連絡ください。お問い合わせ先は公民連携推進課、電話番号0195-233119、 0195-233119 です。以上、二戸市からのお知らせをご紹介しました。お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れのお時間です。今回は医療費助成制度について、子ども家庭科の目時さんにお話ししていただきました。改めて医療費助成とは、対象者の方が病院で支払う医療費の一部を助成する制度のこと。この制度には対象者が異なる5つの事業があります。 1. 0歳児から高校3年生までの児童。 2. 妊娠5ヶ月目の月の初日から出産日の翌月の末日までの方。 3. 身体障害者手帳1級または2級を持っている方、特別児童扶養手当1級に該当する方、障害基礎年金1級に該当する方、療育手帳 A を持っている方。4. 配偶者のいない母または父で18歳の年度末までの児童を養育している方とその児童、18歳の年度末までの父母のいない児童。5. 18歳までのお子さんを育てた一人親の母で、その後も配偶者のいない69歳までの方です。妊産婦、重度心身障害者、一人親家庭、家父は所得制限があります。助成内容としては、助成範囲は健康保険が適用される医療費について計算します。医療費の自己負担金のうち、医療機関ごとに一月外来1500円、入院5000円を差し引いた金額を助成します。未就学児と住民税非課税世帯は医療費の自己負担全額を助成します。助成方法については、現物給付と償還払い方式の2種類があり、現物給付は加入している保険証と受給者証を医療機関窓口に提示し、自己負担額を支払います。対象者は18歳以下の子どもと妊産婦です。償還払いは加入している保険証、受給者証に加えて給付申請書を医療機関の窓口に提出し、一部負担額を支払います。後日支払った金額、助成額が登録口座に振り込まれます。対象者は妊産婦以外の19歳以上の方です。医療費助成受給者証交付の申請から給付までの流れについてもおさらいしてみましょう。現物給付はまず受給者証の交付申請をします。その後、受給者証が交付され、医療機関で保険証と受給者証を提示すると、無料または
自己負担額のみ支払う形になります。償還払いは受給者証の交付申請をし、受給者証が交付された後、医療機関で保険証と受給者証を提示し、給付申請書を提出します。そして一部負担金を支払うと、後日指定口座に助成額が振り込まれるということです。更新手続きについて、医療費助成は毎年8月に更新審査があり、所得状況などが確認できれば自動判定するということです。対象となった方に新しい受給者証を送付します。注意点としては、県外の医療機関を受診した際は市の窓口へ給付申請の手続きが必要になります。給付申請書を記入の上、受給者証、保険証、領収書の原本をご持参の上、手続きをお願いします。学校または部活中の怪我は他の保険の対象になる場合があります。その際は医療費助成対象外になるということなので、十分ご注意ください。申請・更新手続きなどは内容をよく確認し、早めの手続きを心がけましょう。
また、令和5年8月から子どもの医療費助成について保護者の所得制限が撤廃となりました。高校生までのお子さんがいる人で、まだ受給者証の交付申請をしていない場合は、お早めに手続きをお願いします。登録内容に変更があった場合は、変更届の提出を。医療費が高額になる場合、限度額適用認定証の手続きをお願いします。お問い合わせ先は、二戸市健康福祉部子ども家庭課医療費助成担当まで。場所は二戸市総合福祉センター2階になります。不明な点などありましたら、子ども家庭課までお問い合わせください。
この番組では、ラジオをお聞きの二戸市の皆さんの声を募集しています。日々の暮らしで気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール 1@779.jp、 またはカシオペア FM のホームページにあるメッセージリクエスト送信フォームまでお寄せください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の政策協力でお送りしました。